このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは T 斉藤と
サニバタイラです。
よろしくお願いします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会
ダッ
ハー始まっていきますが、
はい、お願いします。
お願いします。
なんかキレが悪いですね。
あ、そうっすか、う
ん、なんかスピードがまず遅いしなんかちょっと体調でも悪いんじゃないですか。
この間、まあ、毎年あの健康診断を受けてるんですけど、この間つい最近受けて結果が戻ってきまして、
はい、
もうなんか50歳過ぎてから、はあはあ、受けるたびに悪いとこが見つかるというい
やなんかそれ頭が悪いとかそういうのじゃなくて
そう、この間出て新しく出てきたのは、
はあはあ、
なんかそのもともと高血圧気味だったんですけど、
うんうんうん、
なんかいよいよなんかより高血圧だみたいに言われて、
より高血圧だ、まあ、それ単純にじゃあ上がったというか、
うん、そうで、
なるほど、
なんかレントゲンの結果でなんかちょっと少し心臓が大きくなってるとか、
なんか聞いたことない単語ですね。
大動脈がちょっと、
うんうん、
こう蛇行してるみたいな。
大動脈が蛇行してる。
そうで、なんか
聞いたことないな、う
ん、いずれもなんかやっぱりその高血圧から、
はあはあ、
それがから来るなんかあれみたいな。
へえ、聞いたことない話がいろいろありますね。
でもうビビる日々っていうか、うん、その結果が出てからだいたい1週間ぐらいはすごく真に受けて気をつけるんですけど、だんだん緩んでくるんですよね。
なるほど。乾杯しておきますか。
はい、
乾杯、
はい、乾杯、はい
まあでも酒は百薬の長とも言いますからね。
そうっすね。
最近だから体に気をつけて飲んでいるお酒といえば、
いや、もう最近ずっと飲んでるの焼酎なんですけど。
焼酎、焼酎はもうゼロカロリーだしノーデメリットだし。
そう、ただそれもなんか言う人によってまちまちなんですよね。
いやでも斉藤さんが力強く言ってましたよ、もうノーデメリットなんだ、
うん、自分が読んだ焼酎を科学するっていう本によると、
はい、
もうめちゃくちゃ健康にいいと。
いやそうでしょう、うん、いいじゃないですか、いっぱい飲んだら。
むしろ飲まないよりいいぐらいな勢いで書いてあったんですけど、
うん、
だけどなんか一方でやっぱりアルコールはやっぱ全部それなりに良くないみたいに言ってるのも聞くんですよ。
まあでも程度の問題でしょ、もうその多少は別にいいじゃないですか、多少は。
そう、あで自分がそのちょっと辛抱してる話としては、
はあはあ、
よく1日これぐらいまでにしましょうみたいにお医者さんが言ってる量っていうのがあって、
はいはい、
それが確かだいたい80g、 80ミリグラム。
ああ、まあまあそのアルコール量としてってこと。
はいはい。
ただそれなんか斉藤さんにさっきお昼ご飯食べながらその話聞いて、
はい、
計算しましたけど、
はい、
ビール一杯が、まあ、6% だとして21ミリとかなんで、ビール4杯ぐらいが適正ってことになりますけど、結構飲んでいいんですね、ガブガブ。
で確か焼酎を薄めずに25度の、焼酎って基本25度なんですよ。
まあ高いですよね、ビールより
は、
ね、
であれを薄めずに飲んだ時に、
はい、
確か 80ml だったと思うんですよね、
一杯が。
あ、いやそこまでだったら医者的に OK っていう。
おお、だからその焼酎一杯飲んだらもうその日は終わりが良い、おすすめってことでしょ。
うん、あで、はい、
違うんですか。
あ、まあ、だからその
そういう話じゃ、
80mg っていうと大体おチョコ、大きめのおチョコ1杯分ぐらいですよね。
少ないっすね、
うん、
そんなもんなんだ。
そう、ただまあ水で割れば1対1で割ったとしたら、まあコップ1杯ぐらい、
うん、なんかでもちょっと気になってるのはなんかその心臓がとか血圧が以前に斉藤さんの喉の調子が悪い
いやそれはちょっとよくわかんない。
いやいや絶対悪いでしょ。なんかおしゃべりサニバボードゲームだーみたいなのもなんかちょっとこう引っかかりな感じだったし、喉が
ちょっと2、3週間お医者さんには休んでたせいですか、
ね、ああ、やっぱこう使っとかないと喉っていうのは閉じていきますからね。
はい、
あのあれ知ってます、なんかオペラ歌手ってなんかよくカラオケに行った人とかが一生懸命声を出すときはあの上を向いてなんか歌ってるけど、あれは良くないっていう話知ってます。喉が閉じちゃうらしくて、あのオペラ歌手の方よく思い出してみてください。あの、
はい、
下をこうもうみたいなもん、なんか上は向かないんですよね。上を向くとやっぱり喉がギュッて閉じちゃうから、ちょっと下目にすると喉がこうパカッと開くと、
へ
そしたらもうわーほらでっかい声も出し放題。これちょっと覚えといたらいざっていう時に役に立つんで、
ちょっと下目がいいですね。
ちょっと下目で、あのほらオペラ歌手の方がやっぱこう下からブワッて声が来る感じありますよね。
あ、
うん、
へ
そうなんです。なんで昔習いましたよ。
へ
なので、収録の時なんかもちょっとこう首をなんか二重顎にするような感じで喋るとちょうど良いと。
なるほど。
いいですね、オペラ歌手みたいな声になったと思います。それでいきましょう。
わかりました。くだらない。近況はもうそんなもんですか。
あでちょっとあのさっきの、あのまだちょっと続きがあって、
あまだあるんだ、はいはい、
だからその80グラムミリグラムって言うとなんかすごい少なくて、
少ない少ない、
そうなんかこんなのやってられっかって思うんですけど、
はい、
あのただなんか実はあのそこの医者的にそれまでは OK っていうのは、
うん、
飲んだことにならない量みたいな話もちょっと聞いたんですよ。
ああそういうことか。だからその域値みたいなものがあって、そこを超えるとあなた蓄積していくわよみたいな、
飲んだことになると。
あ
でそれ以下だったらもう飲んでないのと一緒みたいな、
まあなんかお言葉を返すようだけど、あの俺たち飲もうと思って飲んでるんだみたいな話もありますけどね。別になんかそれ飲んでないことにされなくていいよみたいなことじゃないんですか。だからまあそれぐらいはノーデメリットだよみたいなことを言いたいんですかね、
うん、そんぐらい以下だったらもう飲んでないと一緒。
あ
だからうん、
うん、まあ別にでもいいじゃないですか、少しぐらい飲んだって、
はい
ね、
まあいいや、
そんなおちょこいっぱいでやめないでしょやっぱり。
まあそうですけど、ただうん自分的には割とこう常に飲みたいので、まあ
うん、
そんぐらいだったら飲んだもうゼロカウントっていうのはちょっとありがたいなって。
まあまあゼロカウントまあまあね、まあ、それはだからこう毎日それがもうあのオーバーカウントばっかりだとちょっとやっぱ体に蓄積していくこともあるんだろうけど、
はい、
まあ、それこそなんか晴れの日みたいな話もあって、ちょっと今日はなんか息子の晴れの日だみたいな日とかは今日はしょうがないいっぱい飲んじゃおうかなみたいなのも全然いいんじゃないですか、
はい、
毎日じゃなければ、
はい、そういう時はあの1ってカウントされる。
いやカウントされちゃいましょうそこは。だって思うんですけど、こう全てを脳幹の状態で我慢して、それでなんかこっから50年ぐらいこうやりたいことをずっと抑えて50年生きるのと、まあお酒をちょこちょこたしなんで幸せな状態で、まあ、30年ぐらいだったら全然30で良くないですか。やりたいこと一切やらない50年よりも。
いやまあただなんかその自分みたいにいろいろあちこち悪いって言われだすと、
うん、
なんかちょっと飲んだだけでも、うん、はい1位みたいな言われるのがちょっとやっぱり心理的なあれなんで、あ、こんくらい、ここまではまだゼロだねみたいな、
あ
この後ちょっと嬉しいっていう。
なるほど、わかりました。まあまあ、ちょっと日々の生活の中では、ちょっとそれを意識して、気をつけていって、
はい、
息子の晴れの日にはガムガム飲む。
はい、それはワンカウントで。
それでいきましょう。僕もね、あのちょっとあの、1月と2月の頭、あの沖縄、大阪ってちょっと出張が続いて、
はい、
であのほらあれあるじゃないですか、あの大阪で上流下流のとこ行ったでしょ。
あはいはい、あまた行ったんですか。
ですね、あの近所にある今度は横綱ってとこに行って、
へ
でそこに行くとお酒のサイズが選べるんですけど、
ほう
横綱サイズっていうのがあるんですよ。
あ
もうこの時点で多分想像ある程度ついてると思うんですけど、もう
まんまと頼んだわけですね。
2倍の値段で3倍入ってくるっていう、これが当店の、まあ、看板メニューです。
へ
ー、横綱ビールはいかがですかみたいな、
あ、
まあちょっと、あ、そうですかみたいな感じになるじゃないですか。でもそのお店が結構ちゃっかりしてて、何だったかな、なんかね、すごいインストされるんですよ最初。
へ
ー、あの3名様に対して5皿は頼んでくださいとか、
ほう、
なんかお一人1皿、そしてそのなんか200円以下のメニューはカッコ含まないみたいなルールがついてたりとか。
めんどくさ
でこっちからちょっと酔っ払ってるんだけど、もうその酔っ払いにでもちゃんと伝わるぐらいすごい丁寧なインストをされるっていう。
へ
え、ちょっと関西の飲み屋さんの底力を見ましたね。まだ、
へ
え、まあまあ、なんかそういうのでちょっと食って飲んで、あのさすがに帰ってきたらなんか、あ、食べ過ぎちゃったみたいな感じだったんで、
うん、
今ちょっと僕節約じゃないな、節制モード、少し節制してます。まあ、と言いつつ毎晩毎晩満食みたいなのはしちゃうわけですけど。
なるほど。
斉藤さん理論によるとビール一杯っていうのはノーダメージのバーなわけでしょ。
まあそうそうですね、そうですね、アルコール量的には
飲んでないことになるんですよね。
はい、
うん、まあ、なんかちょっとそれを言われて僕もちょっと勇気が出ました。飲んでないことでなるからいいか。
ただまあビールはあのカロリーがあるから、
そうか、
なんか一方であれご飯一杯分ぐらいのカロリーがあるみたいな
説もある。そんなないでしょ。いや、そんなないです。そんな水ですから、うん、大丈夫。はいはい、ということでまあちょっと気をつけながら行こうという、
はいはい、
やっぱ中年以降はこの健康の話題っていうのが最も盛り上がる。
もうあの食後のアイスとかダメですよ。
食後のアイスはノーダメージですよ。
いや
むしろ体と精神を整えてくれる、そんな効果があると聞きました。
いや、
はい、じゃあそろそろ本編いきますか。
はい、
じゃあ、今日は私がテーマ名を叫びますので、
はい、
オペラ歌手風に、
はい、
斉藤さんから私に振っていただいてよろしいですか。
はい、本日のテーマは何ですか、平さん。
ありがとう、ジャック・ゼメーゼメーゼメ
ー、
ダン
ダンダンダンダンダンダン。
はい、ということで、聞いてる皆さんにも響き渡るエコーが聞こえたと思います。これはあれです、あの天国まで届くような声っていうのはやっぱりこう意識して出させていただきました。ありがとう、ジャック・ゼメ。まあ、どういうことかご説明していいですか。
はい、どうぞお願いします。はい、
先日ですね、もう2月でしたよね、あれ2月入ってから、
はい、
割と、つい先日の話なんですけど、ドイツので合ってますよね。
合ってます。
ドイツの、名ボードゲームデザイナージャック・ゼメさんが、亡くなったということで、はい、訃報が入りまして、まあ、別にうちに入ったわけじゃないですけど、あのテーブルゲームインザワールドさん の, あのニュースでね拝見しまして、今調べてます、もしかして。
はい、あ、ちょっと改めてちょっとどのゲームだとか、はい、
何日でしたっけ、一応せっかくだから
違うとこを見てみます。これだ
はいはい、もうでもつい先週か先々週、
2月5日に亡くなられた。
2月5日なんだ、だから多分ちょっと亡くなって少し経ってからニュースになったのかもしれないですね、
うん、
はい、ということで、今年、
すみません、あのドイツじゃなかったです、ルクセンブルクです。
ルクセンブルク、
はい、
国の名前、
国ですよ、
国か、
あのベルギーの下にあるちっちゃい国ですね。
ああ、詳しいですね。そうなんだ。いや、むしろ僕たち勘違いしちゃってたみたいな話もあって、まあいわゆるその、まあ、この後いろいろ話出ますけど、ザ・ドイツゲーム、しかもその初期衝動みたいなゲームをいっぱい作ってくれてる方なので、なんか勝手にドイツの方みたいな印象はありましたけど、まあ、違うんであると、
うん、
ルクセンブルク、
ルクセンブルク人だそうです。
なるほど。ちなみにおいくつだったんですか、少年。
書いてないです。
マジで、なんかそういう記事に漏れなく書いてそうですけどね。もうでもだいぶご年齢だったんじゃないのかな。そのだってね、古いですよ、もうその 初期のゲームとかで考えたら、
あのテーブルゲームインザワールドの記事によると、ジャックゼメさんは、
うん、
あのそのプライバシーを一切明かさないことで有名な人だったみたいで、
そうなんだ、はあはあはあはあ、
だからその写真とかももうネット上に出してない。
なんかそれこそあのハインツマイスターとかもそうで、あ、いや亡くなってないけど、そのハインツマイスターさんとかもそうで、なんかあの近年だからアレックス・ランドルフ以降みたいな話で、あのあるじゃないですか、ゲームデザイナーがこう市民権を得て評価されるべきだみたいな、でそっから結構タレント性というか、あの人のファンみたいな話が出てきて、まあ、僕らそれも面白いなと思ってるわけですけど、結構だから初期黎明期からの方だから、ちょっとその辺の考え方がまた違ったのかもしれないですね。
うん、
あ、僕もちょっと今同じ記事を見てますよ。
はい、だからなんかネット上にある写真を削除させたり、
お、 BGG のゼメ氏のバッジにも目隠しがついている。そうなんだ。一応じゃあちょっとこのテーブルゲームインザワールドさんの、記事をもとに、まあ、まず基本情報をお話ししていくと、まず代表作はゴキブリポーカー、お化けキャッチ、これはもう押しも押されぬ、そしてまあ勝手に言いますけど、おそらく100年後も遊ばれてるであろう、遊ばれてますよねと思うんですけど、どうですか。
100年後っていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ少なくとも10年後20年後は間違いなく遊んでると思います。
いや余裕でしょうね。いやで、なんかその普遍的な面白さがあるゲームであり、その一度定番化したゲームっていうのは結構その繰り返し繰り返し受け継がれて残っていくと思うんですよ。なので、いや僕は割と100年後でも全然いけるというか信じてますけどね。はい、まあまあ、ゴキブリポーカー、お化けキャッチ、ルクセンブルク人、本当だ、お化けだぞーの作者と結婚している。へえ、そうなんだ。シピールの会場ではドライマギアやドライハーゼンのブースに立っていたが、写真とかはダメだよと。へえ、読み方も諸説あるんだ。
いろいろあのこれで初めて知った新事実がたくさん出てきてますよね。
多いですね。まあちょっと後でその個別のゲームなんかも、まあ、見ていっていいと思うんですけど、あ、でもゴキブリポーカーって2004年なんだ、
うん、
お化けキャッチって2010年なの。なんか思ったより新しい。
いや、お化けキャッチ2004って書いてないですか。あ、違うか、2010か。
ねえ、
へ
え、なんかちょっと意外じゃないですか。
うん、
なんかもっとそのもっと古いと思ってた。なんでだろうな、なんか僕が始めた頃にちょっと前なのかな。あの頃が新作だったってことなんですね、お化けキャッチって。うん、不思議。なんかすでに定番ゲームとして紹介されてた雰囲気がありますけど、もっと古そうでしたよね、なんかね。
いや、まあでも割とそれぐらい、まあ、そんなに違和感ないんじゃないですかね。
あ、そう、僕なんか2010年って言われたら、そんな新しかったんだって思いました今。なんかイメージ的にはもう2000年初頭かもっと前ぐらいっていうイメージあったけど、ゴキブリポーカーが一応2004年で代表作の中では一番古いでと。で、ドイツ年間ゲーム大賞推薦リストが5回アラカルトカードゲーム賞には、10位以内に5回入賞ということで、まあロングセラーね。いや本当ロングセラーっていう言葉はすごく似つかわしいというか、いやー、なのであの記事にも書いてらっしゃいましたけど、その新作がねこれから遊べなくなるのは残念だが遊び継がれていくことであろうってことを書かれてますね。
そうで、あの実は自分が、
はい、
こうボードゲーム趣味にどっぷりハマり始めたのって、
はいはい、
ゴキブリポーカーがきっかけだったんですよ。
うん、いやそういう人多いと思いますよ。かなり多いんじゃないですか。
うん、まあなんかその前からカタンやったり、
うん、
スコットランドヤードやったりとかはしてたんですけど、
うん、
あのそれは別にあのそれが趣味だってあんまり思ったことなくて、
おお面白い話ですね、
うん、普通にあの面白いゲームをなんかやって遊んだ、これ面白いね止まりだったんですよ。
なるほどなるほど。
そうなんですけど、そのまずのボードゲーム趣味みたいなのがこうなんかブームというかこのムーブメントして出てきて、
はいはいはい、
でなんか自分もなんか気にはなってたけどみたいな状態があって、
なるほど。
そうでなんかある時その昔マジック・ザ・ギャザリングとかやりまくってた友達の家に遊びに行った時にゴキブリポーカーに今ハマってるって言われて、
あ
でやってでそこでもうむちゃくちゃハマったんですよね。何この面白いゲームずっとやってたいみたいに。
いやあのゴキブリポーカーじゃあ今日はまあその辺もちょっとずつ軽く掘りながら話していっていいと思うんですけど、ゴキブリポーカーってやばいですよね、
うん、
今のなんていうんですかこうゲームデザイン観点というか、えだってもう一人スーパー一人負けゲームだし、
確か
になんていうか勝ってる人の手番全然来なかったりとかもするし、いろいろやばいんだけど、なんかもうそのそういう、いやこれなんかお行儀がいい人なら絶対考えない、もう今だったらっていうゲームだと思うんですけど、その全てを吹き飛ばすぐらいなんか現代でも遊ばれたらこうわって盛り上がったりとか、うん、吹き飛ばすような力強い魅力があるんですよね。
でその自分がめちゃくちゃハマった時のセッションって、
うん、
今思い返してみるとあの子供とかあの大人ももういじめいじり入り目混じって、
うん、
まさにあの2ファミリーで遊んだんですよね。
はいはいはいはい。
そうであのもう子供とかもめちゃくちゃハマってたんですよ。
あのやっぱりねすごく図式が見えやすいゲームで、そのこの人と勝負する、嘘本当っていう、もうこれでバーンって見えるじゃないですか。でその瞬間もう答え出るし、だからやっぱりすごい今風な言葉で言うとなんかちょっとバズりやすいゲームというか、うん、面白さがダイレクトに殴りつけてくる感じですね。
そうそう、なんかあのすごいちっちゃい子供とかも、うん、これはゴキブリですえけけけけけとか言いながら出してきてわかんないんですよそれ。
確かに
ゴキブリなのかなんか違うのかみたいに、でこっちが当ててもあの騙されてももうすごい大爆笑だったんですよね。
いやすごいですよね。いやだからなんかその僕ちょっとこのゴキブリポーカーをもう少し話すとしたら、まあ嘘ついてるかどうかっていう図式はめちゃ分かりやすいですよね。でちょっと不思議なルールだなと僕今でも思うんですけど、あの見てスルーしていいっていうルールってどう思います？なんかちょっと変わってるというか、
うん、そうなんですよね。だからあの なんていうんですかね、そこになんか意味あるのかなみたいに思ってしまう、
うん、
可能性がありますよね。
いやなんかいろいろ考えるとその理論上見てパスしたからって言って別に何か変わってるわけでもないし。だからみたいな、でその見るメリットも、まあ、あるようなないようなみたいな、すごい不思議なルールじゃないですか。でも結構あれってゴキブリポーカーのなんか面白さの意外と大きい部分を担ってるのかなみたいな気もしていて、なんかでもあれがあるからこう全体を巻き込めるゲームになるのかもしれないですね。なりやすくなるというか、パスしていくような感じがあるじゃないですか。
確かに言われてみるとあれなんか不思議ですね。
変でしょ。いやだから僕変だなと思うんですよ。あれなんか論理的にあれをやったことで何か救われてるわけでもないけど、なんか自分的に楽しいというか、
うん、だから
じゃないですかね、
うん、自分が判断するっていう立場をあえてまあ避けて、であの違う人に判断してもらう立場に変わるってことですよね。
なんかだからそうなんですよね。その テレビを見る側からなんか撮る側に変わるぐらいなんかやること変わってるんだけど、やってることはあんまり大したことじゃないんですよね。うん、だから意味ないなと思うんですけど、
なんか会社の中のあの責任逃れみたいなのにちょっと似てるかもしれないですね。
あまあちょっとわからんではないです。なんか押し付けるっていう意味ではすごく近いのかもしれない。いやすごい、だから不思議で根源的なんだけど、いやもうそのルールが褒められたもんかどうかはもう知らないですけど、ちょっとやっぱりよくそんなルール入れたなというのはちょっと思いますけどね。まあゴキブリポーカーはまあ今後も遊ばれ続けるんじゃないですかね。
あとなんか結構そのすごく刺さったゲームがたくさんあって、あの他にちょっと今サニバになかったんですけど、ドデリド。
ああドデリド好きなんですか。オードデリド。
はいはい。あれは自分が好きだったというよりはむしろあの砂川さんが大好きで。
はいはいはい。一時期結構やってましたよね。
そうそう。砂川さんが何かというとドデリドやろうって言って。
うん。でもなんかあれをしてた理由って覚えてます？
いや全然。
なんか放課後サイコロクラブっていうのでなんかそのドデリドをやるとあの。バンってこうカードを押さえるから、うん、あの女の子の手が触れるっていうエピソードだったんですよ。ちょっとなんか砂川さんの名誉を傷つけてるかもしれないけど、なんかその話が出てたような気が。
え砂川さんそんなこと言われたら、いや俺はもうこのゲームやらないからとかって言いそう。そんな風に俺は思われたくないんだよ。
なんかそれがすごくこうなんか場を温める、とても良いみたいなことを言ってたような記憶がありますね。あれでもね結構気使うっちゃ気使うんですよね。あの結構あのうわーってやっちゃうからバーンみたいな痛いその本当に痛いみたいなのはまあありえるけど、まあそうですね、まあ面白いですよドデリド。
でなんかそれの発生ゲームでゴキブリサラダってなってる。あ、これもやっぱりジャック攻めですね。
あ、でしょうね。あ、入ってます、入ってます。アートも同じ方だし、
うん。
ちなみにこれちょっと余談なんですけど、調べました、これ、アートの方。ロルフ・ボークトさん。ロルフさんです。結構ね、ボドゲーマに登録されてるだけで68個。
へぇ。
魔法のラビリンス。
あ
そういえばって感じですよね、
はいはいはい、
お化けだぞ。
あ
そしてデニスコネクション。
おあじゃあドラインマギアをお抱えのデザイナーなんですかね。
なんかあコウモリ城とかもそうですね、うん、なんか この人が描くと、ああそうかそうか、まあ、このシリーズですね、あのお姫様を助けるのは誰だとか、
うん、
この人が描くともうこの問答無用のドイツゲーム感っていうんですかね、
うん、
いやめちゃくちゃ好きだな。あのこの収録前にちょっとあの、ドリス・マテウスの名前が出てましたけど、
うん、
またそのドリス・マテウスとは違うより絵本感が強いような気がしますね。キッズ感もあるんだけど、うん、いやめちゃくちゃいいな。
結構なんか荒々しい線なんですけどね。
でもその一方でその魔法のラビリンスの絵とかは結構まあ書き込まれた絵本の絵みたいな美しさもありますよね、うん、まあいいや、ちょっと話すみません話がそれちゃいましたけど、その黄金コンビというか、
うん、
ジャック・ゼメと、ロルク・ボークトさんの、あロルフね、ロルフ・ボークトさん、もうこう来るともうなんか問答無用で、ああゼメだなみたいな感じを感じるのはありますよね。
そうで、あのこのゴキブリサラダも、はい、なんかちょっとそのドデリトと似た感じの、
似てましたよね、
うん、
なんかありましたこれ、
まあ、反射神経というか、
うん、
その喋りが大事なゲーム、う
ん、言いよどんだら負けって書いてある、うん、トマト、カリフラワー、パプリカ、レタス。
そうだけどこれもなんかやった時もう息できないぐらい大爆笑したことがあって、
ゴキブリサラダを、
そう、あのなんか出てくる 野菜がなんかトマト、パプリカ、カリフラワーとかっていうのをなんかその条件に合わせて言うんですよね。
はあ、はあははあ、
なんですけど、なんか突然なんかキャベツとか言い始めたのがいて。
キャベツ、あ、ないですね。レタスのことが。
そうそうそう。
はいはいはい。
なんかすごい印象に残ってますね、これ。
まあこの辺りはそういうシリーズって感じですよね。まあ、ちなみに、もう一個代表作として挙げられてたので言うと、お化けキャッチ。
はい。
これはまあ言うたらその手の込んだカルタですよね。まあそのこれどれを取ったらいいのかっていうところでぐぬぬぬぬぬってなる感じのカルタなんですけど、どうですかね、お化けキャッチって。でも2010年ってさっき言ってましたよね、
うん、
今思えば当時だから新作だと思わずに買ったのかな。もうほぼほぼ当初から持ってた気がするんですよ。なんでしょうね、なんかお化けキャッチの魅力ってなんか不思議で、まあまあカルタっていう説明で終わりではあるんですけど、あれちょっと待って、お化けキャッチのアートワーク違うぞ。ロルフ・ボークトさんじゃない、ガブリエラ・シルビエイラ。まあ、言われてみれば違うかな。
あ、確かに、あ、確かにタッチ違いますね。
そうですね。あ、なんか勝手に一緒なのかなと思ってた。違うんだ。あ、そしてこのガブリエラさんはお化けキャッチシリーズをこう一手に引き受けてますね。あ、ヘーゼルナッツの騎士。
あ、
へー、お魚くん。へえ、いやー面白いですね。へえ、豚の貯金箱とかもそうなんだ。ゴーゲッコゴーも、へえ、あー、いいですね。まあなんかキッズゲームの人なのかな。
いや、しかしやっぱ改めて考えると、ジャック・ゼメさんのデザインっていうのはすごいあれですよね。
なんかそのカルタって、まあそのまあ、めくって瞬間判断で取ってっていうメカニズム自体は全然2010年より前からあったと思うんですけど、なんでしょうね、お化けキャッチは、まあ、そのものズバリの正解がある時とない時があって、ない時の方が多いっていう、まあ、そこが一応システムの面白さなんですけど、僕やっぱりなんだかんだ言うて、僕これが木駒だったっていうのがすごくでかいんじゃないかなという気はしますね。
そうですね、このなんか改めて持つとめちゃくちゃいいですね、これ。
カードでこれを瞬間的に取るだけだったら、僕ここまで歴史に残ってないと思います、なんかお化けキャッチって。
これだって、
あ、正解、斉藤さんもなかなかやりますね。
これ平さんがなんかめちゃくちゃ強くてなんか覚えてるのは、なんかテレビが取材に来た時に
サニバにね、
はいはい、そう、なんかそのキャスターっていうか、うんうん、レポーターの人と一緒に遊んで、
はいはい、
あの平さんが次々に撮ってレポーターの人が全然撮れなくてみんなあの平さんに対して苛立ちを覚えてたあの野郎みたいに。
もう十数年前ですよ。だから今思えばあれがもう割と出たちょっと直後ぐらい、多分出て 2,3 年ぐらいの新作だったってことですよね、あれ
ですかね。
いや、すごいくないですか。なんかあの頃からもうバリバリの名作枠としてなんか扱われて紹介されてた気がするんですよね。
あ、これ間違った。
なんで買ったのかな。でもやっぱりなんかあの頃調べた時にもおすすめのゲームとして紹介されてたりとか、これは定番ですっていう紹介のされ方をしてた気がするんですよ。この生まれた時から定番みたいな、ちょっと不思議ですね。今ほどそのゲームの玉数が多くなかったっていうのもありますけど、
いやー、すごいゲームですね。そして僕結構お化けキャッチは別にあれですよ、やり込んでるとかじゃなくて、今強いとか言ってたけど、まあ常人の範囲内ですよ。本当にヤバい人ってもう本当に早いから、 あ、まあ、そういう人には全然勝てないわけですけど、結構やっぱりこのドイツゲーム前としたところが好きで、なんかそれこそこう持ってきてますけど、お化けキャッチジュニアとか、お化けキャッチダイス、お化けキャッチ2、帽子の中、結構なんか出たやつついつい買っちゃうみたいな。
ただあの時そのもう平さんがとにかくどんどん取ってて、
はい、
まあ、自分もなんか2、3枚を取ったけど、
ええ、
レポーターの人とかがなんか1枚も取れなくてで、いや、ちょっとなんか取らせてあげたいなみたいな気持ちがうっすらあったのに、平さんがうっしっしっしってどんどん取ってて
まあそんなこともあったかもしれません、ね、
はい、
まあそうですね、だからこれもなんか言い方悪いですけど、あのゴキブリポーカーもお化けキャッチもちょっとなんかこう意地悪さがある気がするんですよ。なんか現代のゲームデザインってやっぱそのいろんな気遣いが入ってるというか、負けててもそんなに辛くないようにしてくれてたりとか、まあ、そもそも直接攻撃なかったりとか、まあ、そういうのでもうオブラートにオブラートをかけてみたいな感じが多いですけど、ゴキブリ効果はやばいし、まあ、お化けキャッチも基本的に勝つ人が勝ち続けるゲームですよ。
確かに、まあ、これ実力が全てですもんね。
そうですだからなんかそういう意味であんまりそういう褒められた気遣いっていうのはないんだけど、やっぱこのゲームを通して意地悪をするっていうのはなんか楽しいっていうことなのかもしれないですね。やっぱ根源的にみんな喜ぶんですよね、ちゃんとそれを。だからちょっと不思議な魅力があるゲームだなと思います、今でも。
じゃああとこいつはどうですか。
はい、
バンボレオ。
はい、1,2バンボレオでおなじみの
あとのもう一個、
ハムスターロールですかね。ちょっとでかいんで持ってきませんでしたけど、あのなんかね、バンボレオはあのこれちょっと今特殊な状況になってて、あの、ダウンタウンっていうお笑い芸人さんがいらっしゃるんですけど、
はい、
ダウンタウンさんがテレビ番組でこれを紹介したのかな、だからバラエティ番組で遊んでたんですよ。でそれから以降ですかね、あの YouTuber が遊んだりなんだりとか、なんかあの今これ全然売ってないですけど、やたらカフェに来る人みんな知ってる。
あ、へえ。
全員知ってます、ほぼほぼ。あ、どっかで見たみたいな。
あ、そんな状況なんですか。
いや、不思議なんですよ。で、やたらウケるんですよね、これが、あのこれもね、いろいろひどいゲームで、まずあのゲームの準備が超難しい。
確かに、
あの板の上に積み木を乗っけて、不安定なコルク棒の上に乗っけるんですけど、まあその時点で軽業師みたいなことをやってるわけですよ。で大体初めて遊ぶ方ができなかったりするんで、あの代わりにやってあげたりとかするんですけど、そんなゲームないでしょ、準備の時点でむずいとか。
確かに。
で、まあ、崩れたら負けっていうのが、まあ、基本的には分かりやすいんですけど、あのうちでは、あ、これ斉藤さん分かります、あのパスルールとかも知ってます。
いや、もうあんま細かいとこ覚えてないですね。
無理だと思ったらパスができるんですよ。でパスをすると、まあ、次の人に手番が移って、でまたパスをすると手番が移ってってなるんですけど、
はい、
あ、じゃあ俺やってみようかなっつってやった人が成功したら、その人に、そのパスした人が勝利点を渡さないといけないっていう、なんか結構ゲーム前としたパスルールっていうのがあるんですけど、正直うちでやるときも説明してないです、あの多分これをやりたがってる人たちがやりたがってるのそれじゃないなと思って、
まあ崩したら負けっていう、
で慣れないうちとかはもう2手番ぐらいで終わったりとかして、また積み重ねろっつってんのみたいな話になったりするんですけど、いやー、まあでも盛り上がるわけですよ。斉藤さん乗せれるかな。1,2バンボレオ、2,2バンボレオ、
確かに
3,3バンボレオ、
ここが一番難しい。
4、あ、はいはいはいはい、斉藤さんアウト。
くそ。
まあ僕は長年カフェの店員として、あの鍛えたスキルがありますから、
これあのカフェの店員としてのあの条件にいいかもしれないですね。
あ、バンボレを詰めることを。
そう、これができないとうちでは働けませんみたいな。
そうですね、あのできなかったらまあ3年間下働きで毎日バンボレの駒を磨いたり板をなんかシュッシュってしたりして。
確かによいしょ。
この双方のシリーズですね。あ、っていうのはえ
なんだっけ、ゴキブリポーカーはドライマギア、はい、ですよね。で、そっかそっか、あのお化けキャッチはソッポなんだ。はい、頑張って。
これできないとうちでは雇えませんよ。
そう、ただあの自分がこれで思うことは、
はい、
あのバランスゲームっていっぱいあるじゃないですか。
ええ、
はい、応募できた、採用、
はい、でそのもう数あるバランスゲームの中でもこれが最高峰だと思うんですよ。
うーん、その心は。
これより面白いダイナミックなバランスゲーってなくないですか。
ないですね
じゃあそのまず結構ダイナミックにグラングランして、うん、で意外に倒れなかったりするじゃないですか。
まあ倒れるときと倒れないとき
がこんなになってんのに、なんかなんで大丈夫なのみたいな。
おお、まあまあまあ、まあ、う
ん、そのなんかダイナミックさと驚きがすごい。さすがジャックゼメ。
これもでも問答無用で物の勝利ですよね。そのこれをだからプロダクトチームもすごいなと思いますけどね、うん、これを作り上げたコルクボールを棒の上に乗せてコルクボールの上に板を置くっていう、まあ大したことじゃないですけど意外となかったんじゃないかな。
そうで、ちなみにあのうちにあるのは、
はいはい、
これよりもっと古いバージョンで。
へえ、違うんですか。
なんか初版なのかなっていうぐらい、
ええ、
なんかダッサい箱屋のやつなんですけど。
ほうほうほう。
あのそれはなんかコルクボールがまず2個ついてて、
なんですか。
なんかでかい玉とちっこい玉。
あ、なんか揺れ方が違うということ。
そうそう。であと、まあ、もっと攻撃的な積み木も入ってるんですよ。なんかでかい黒い玉とか
いや無理でしょ、玉は無理ですよ
そういうのがなんか入ってました、うちにあるやつは。
へえ、ちょっとそれも見てみたいけどな。今一般的にはこの赤い箱のやつが、うん、まあよく見るというか、これ今海外でもなんていうかその普通にオンセールじゃないですよね。
あ、そうなんですかね。
いや、あんまり、うん、なんかショップで現在進行形で売られてるっていう話聞かないですけどね、
うん、まあこれ単純に作るの大変そうですもんね。
確かに。
タレさん取っていいっすよ。
これはですね、
そっち
これこう来てますもんね。
失敗したらこの録音機に。
はい、まあまあこれやりながら話しましょう。じゃあまあまあバンボレオはすげえぞという話。あ、てかもう時間だ。はい、じゃあ、続きはお便りのコーナーに入ってからやっていきましょう。
ちょっと、ちなみにあのハムスターロールもすごく好きです。
はい、
あれもやっぱりちょっとも自分持ってないんですけど。
あ、そうなんだ。
やっぱり持っておかねばいけないゲームの一つかなという気は。
そうですね、これはもう問答無用って感じですよね。はい、ということでよろしいですか。
はい、
本日のメインテーマはありがとうジャック攻めの巻でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。どんどんどんどんどん。急に早まった
いやもうだってこれ延々話しちゃうからもう
確かに。
だってまだまだありますから言うたらね。
はい、
はいはい、まあでも、また会おうジャック攻めということで。はい、また機会があったらジャック攻め。いや、ちょおかしいでしょ、それ絶対崩れますって。また、はい、あのジャック攻めについて話す機会を持てたら良いかなと思います。はいはいはい。まあまあまあ、これね、あのバンボレオ今更ですけど僕コツ知ってて、
はい、
あの離陸する時の丁寧さっていうのがすごく大事なんですよ。これパンと持ち上げたらやっぱダメで、
あ、
ゆっくり、そう、はい、ふわっと重力を感じないように持ち上げるというのが非常に大事ですね。重力を騙す、あ、それダメですね。それダメです。もう終わりです。
え、ダメ、
ゲームエンドです。それは重い、それはそもそも重いし、 はい、終了。はい、崩れた、崩れた。
はい、崩れた。あ、本当だ、すごい。
どう見ても無理でしょ。いや、今のは微妙でも何でもなかったです
。すごい、サイラさんのバンボレオガン。
すごい数紹介してるというか、あのカフェに来た人、来た人にこれやってるんで。
へ
え。でも時々ミラクルが出たりするんですよね。
じゃあこれなんかそのカフェ店長対決とかやったらいいんじゃないですか今度。
まあ別にいいけど。
テチロンさんとかとはプライドをかけて戦ってほしいです。
確かに。これ負けたらもう店を売却みたいな。うん、はい、じゃあ、次のコーナー行きましょう。はい、お便りのコーナー。はい、ということで、番組ではお便りを募集しておりまして、まずはツイッター X の方でハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナをつけてつぶやいていただいたものをお便りとしてご紹介させていただいております。まずはこの方をまだ決めてなかったな。ちょっとジャック攻めの話に夢中になっちゃってね。あ、ここから行きましょうか。はい、おしゃさにゲームザンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
第508回拝聴。私の中で三大鉄大ゲーム、鉄道ゲームといえば蒸気の時代、18系、そしてチケットトゥーライドなんですが、実はチケットトゥーは遊んだことがないんです。
へ、
他の2つは遊んでるのですが、なぜかチケットトゥーは機会がなくて、10倍面白くなる放送回を聞きましたので今度遊んでみたいと思います。ということでザンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これでも明確にあの、
ていうかかなり変態だと思います。
そうですね、
その18とか遊んでて力遊んでないってのは
確かに変態と言ったら、まあちょっと言い過ぎだけど、まあよりごつい方から遊んでるっていう感じですね。
もう高い変態度です。
なんだろう、なんかちょっと斉藤さんとザンさんのこの因縁を感じますね。はい、じゃあ変態対決を楽しみにしております。ザンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、こちらも、おしゃさにネームかまじさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チケライを10倍楽しむ方法会聞いた。自分はヨーロッパが好きなんだけど、マップの中でいろんな国を旅してる感じがいいんすよね。せっせと地名やカードを日本語化したのもいい思い出。アメリカ日本語版2025版年版がそうなったみたいなので、今やるなら断然アメリカがおすすめですけどね。ということで、かまじさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれ、日本語版の新版が去年出たんですっけ。
出て、
出たのか。
で、あの、ついにボードに日本カタカナがついたって噂ですよ。
見たことあります？
ないっす。
でもちょっといいかもな、今度仕入れてみようかな。ね、箱絵とかはまんま、あのチケットトゥーライド。
いや、箱絵も確かちょっともう少しリニューアルされてたような。
斉藤さん、なんかあのシーソーの授業をちゃんとあのもう一回勉強し直した方がちょっとおかしいですよ。下がってる方に置いたら崩れますよね。
うん、はい、
なんかちょっと変な気持ちになっちゃう。はい、ということで、かまじさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、こちらも、はい、山梨のキラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チケットトゥーライド、私は今まで鉄道会社ゲームだと思っていました。言われてみれば旅行ゲームエッセンスいっぱいですね。私はヨーロッパから始めました。運要素がアップしているため、全体にワイワイしている感が好きです。ということで、キラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヨーロッパってなんだっけ、あのめくり運みたいなのがあるんでしたっけ。
トンネルルールが入ってるんですね。
はいはいはいはいはい、はい、
そう、まあとはいえ人気マップですよね、やっぱりヨーロッパ、
うん、
ヨーロッパ、アメリカが一番やっぱり二大巨頭みたいな。
まあそうですね、僕もでもあんまヨーロッパ遊んでないんですよね。ちょっと改めてやってみたらやっぱいいなと思うのかな。なんか僕的にはもう原点でいいっていう気持ちがあって、わりかしもうアメリカで一生構わないかなって思いますけど、どうだろうな。
自分はやっぱりいろいろ気分を変えて
やってみたい。
そうですね、
そうですね、まあ、僕も言うてその言ってたドイツマップとかまだ遊んでないので、ちょっと今度やりましょう。なんかチケライはそんな難しいこともないので、
まあ、やっぱりチケライは旅なんでですね。
はい、
旅はもうやっぱりその
いいこと言いそうな雰囲気だけどまだ何も言ってない。
いや
旅はちょっとその
旅はそのいろいろ気分を目的地を変えることが旅の醍醐味なんで。
ああ、まあまあまあまあ
ちょっとオペラ歌手みたいな声。はい、ということで、キラさんありがとうございます。
ありがとうございます。
お、続いてはこの方、あ、こちらも、はい、おしゃさりゲームマドさんありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもチケライ2倍回拝聴。2倍回 ?10 倍じゃないの。ああ、2倍にしか行かなかったって話か。話題には上がらなかったけど、チケライ審判の地名カタカナ表記は分かりやすいけど雰囲気がない問題は、英語表記の上に小さくカタカナで振り仮名つけるのがいいのではとずっと思っております。ということで、マドさんありがとうございます。
じゃあ
大丈夫ですか。
ありがとうございます。
これはだからもう本当その分かりやすさと反比例みたいな問題で、うん、まあそれはカタカナの方が遊びやすいんですよ、うん、で、ファミリーゲームとして考えた時にはカタカナがいいでしょうね。
あ、それがチケライのなんか子供用チケライっていうのが出てるんですけど、キッズだったか、
は
あ、でそれはなんと目的に絵がついてるんですよ。
あ、文字読めなくても遊べる問題みたいな。
はいはい、でなんかそれが実はすごくいいみたいなのもちょっと見ました、ネットで。
おお、なるほど、ね、
なんかすごい分かりやすいらしいです。
あ、それはそうかもな、
うん、
舞台はちなみに
舞台ヨーロッパとかだったかな。
ヨーロッパ、ちょっとそれいいですね。日本で出てないってことそれ。
日本語版は出てないですね。
トゥーライド、キッズ、
キッズだったか。
あ、ジュニアっていうの
は。ジュニアか。
あ、出てきた出てきた。ファーストジャーニー、
うん、
へ
ー、これはなんかすごく分かりやすいから、本家にも導入してほしいみたいな。あ、出てますね、これ。
おう。
こうなんか噴水とか星とか。
ああ、アイコン化されてるっていう感じなんですかね。
うん、鳥とか書いてあって、だから鳥とネズミを結べばいいみたいな。
ああ、箱絵が正しくキッズな箱絵ですね。ディズニー・ピクサーみたいな絵になって。うん、そしてちっちゃい、それこそちっちゃいチケライシリーズ、
うん、
あれみたいですね。へー、列車とかも大きくなっている。
まあ、確かにチケライはその地名がちょっと見づらいですもんね。
まあね、悪くないですね。これも確かにちょっとコレクションしたくなる感じはある、
うん、はい、
はい、面白いですね。はい、ということで、マドさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まだ来てますよ、こちらも。はい、おしゃさりネームとっとこあっとおしゃさり2025の兄さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いいですね、
この誇り続けていく感じ。チケライを10倍楽しくする方法会拝聴。10倍楽しくはエモヤンのプロ野球を10倍楽しく見る方法が初めてだったような気がします。有名なだけかもですが、チケライを10倍楽しくするのはチケライレガシーなので、斉藤さんも早く遊んでくださいということで、とっとこさんありがとうございます。
ありがとうございます。
レガシーは遊べない男。
はい、でも実は買いました。
え、買った。
買いました。
あ、いや、斉藤さんやるならやりますよ、僕。
あ、本当ですか。
あれ別に一回遊んだから遊べないレガシーじゃないので。
あ、
それこそ春99さんとかも2回目3回目みたいな話聞きましたよ。
へ
え。全然やりましょう。でもし、
はい、
リが悪いとかなら、
はい、
全然2人でも面白いらしいので、もうチンビルにこう毎週1回ずつやるとか。
あ、
チンビルいいでしょ。
そうそう、で、なんか森くんもやりたいっては。
まあ、あいつがちゃんと休みを取るなら。
そうそう、
でも信じちゃダメですよ。僕のマイシティ3年目ですからね。まあ、ちょっと土下寝みたいなのをするなら聞いてあげましょう。
そう。
まあ全然いいです、あの金ビルでマジモリさんと3人でやるとかでも。
そう、ただあのもうレガシーの難しさはあのマチクロレガシーで挫折したので、ちょっと心に深い傷を負ってくるんですよ。
ちょっとこれ誤解させるかもしれないけど、
はい、
チケライレガシーは死ぬほど面白いので大丈夫です。絶対やりたくなります。
なるほど。
で、あれすごくいいのが、あの前もちょっと話したんだけど、初回が20分ぐらいで終わるんですよ。
お
で、もう終わりってなって、マップがちっちゃいんで、
うん、
で、だんだんだんだんアメリカのマップがでかくなっていくんですけど、
うん、
で、2回目35分、3回目40分とかになっていって、
お
なんかね、気づいたらもうね、どっぷり入ってるんですよ。
お
ただ気をつけてほしいのは、終盤2時間以上かかります。
なるほど。
でも、もう面白いから関係ないです。
で、全12ゲームでした。
忘れました。でもそれぐらいやりたい、ピンポーン、やりたい、ピンポーン、やりたい。あ、別にでも僕がやった経験があるからってそんなにアドバンテージがあるような感じでもないし、
なるほど、
あの分岐があるんで、
うん、
ちょっとできれば1回目のプレーと違う分岐見たいなっていう気持ちも。
あ、なるほど。
いや、勝ったならやりましょう、本当に。
はい、
クイギルは結構正解だと思うので。
なるほど。
1日2シナリオとか1シナリオ。
ちょっと、なるほど。
いや、もうこれを機に斉藤さんにもレガシーゲームの素晴らしさというものを知ってほしい。やっぱりね、メンツと、まあそうですね、次回を決めるっていうことですね。
なるほど。
斉藤さんが一番苦手な。
そう、ちなみにパンデミックレガシーは確か3月か4月で終わってます。
パンデミックレガシーもやりましょう。ちょっと第1回から復習するとかでもやってもいいから、
あ、
僕もあれももう一回やりたいなと思ってるんで全然いいですよ。
なるほど。
で、もし望むなら僕あのパンレガ2と0を買ってまだ積んでるんで、
あ、へ
ー、斉藤さんのその1をちょっとおさらいでやって、こうその後しかるべきメンバーで2、0に進むっていうのもおつなもんかもしれません。
いきなり0からやっちゃダメなん
ですか？ダメです。
ダメ。
ええ、それはやっぱりいろいろあってという話ですから。
なるほど。
はい、ということで、斉藤レガシーをやるの巻っていうのがちょっとそのうち。でもまああんまり喋れないんですよね、ネタバレがあるから。
マスオレガシーをやるのか。
てってけてってってってってってってってってってってってってって
まーダメ
あ、結構上手。はい、ということでやりましょうね。
はい、
あ、こちらも一応なんかせっかくだから紹介しとくか。おしゃさんネーム、元北関東在住のタカさんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
サタンに続いてチケットトゥーライドの動画化にびっくりしましたということで、これ知ってます？
あ、はいはい。
ネットフリックス社がチケットトゥーライドの権利を取得したということで、
はい、
加算と同様に映画化へ進んでいるということです。
ニュースで見ました。
はい、ボードゲームの一般化に一役買いそうですね。けど、けどどんな感じなのか想像できない。鉄道路線を作って競い合う鉄道王的な映画なら、リアルの鉄道史を映画化すればいいだろうし、チケライらしさをどう出すと、おしゃさんの皆様は思いますかということで、タカさんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。なんか、まあ、カタンの妄想会もやりましたけど、
はい、
どうなんでしょうね。確かに、ただただリアル鉄道映画になるんだったら、まあ、それはリアル鉄道映画でいいよな、みたいな。
なんか、あれじゃないですかね。なんかその、ハリー・ポッターっていうか、なんかその、若い男女が出てきて、なんかどっちが先に目的に目的地に着くみたいな、
あ、
マルフォイの野郎先に行きやがってみたいな、
マルフォイ
そんな感じなのかなって。
マルフォイがマルフォイ、
はい、
そうですね。なんか、まあ、旅が今から始まるっていう時にその目的地カードをもらったりするわけですかね、こう、はい、まあなんかそれは書類だったりするわけだけど、これお前はこの旅をしないといけない、あれ旅してるんですよね、
はい、
鉄道引いてるんじゃなくて、
はい、
だから、まあ、そういうのをもらって引きこもごも
乗ろうとした鉄道に、あの一足先にマルフォイが乗って
悪いな、この鉄道は俺のもんだってこうすごい迂回させられるみたいな、
なんかその目的地を5カ所巡ったりするレースみたいな、
ああまあなくはないですね、うん、
でなんかここで乗り換えれば追い抜けるとか、
あ
鉄道卓的な感じの、
ああ熱いかも、なるほどね。あれ斉藤さん徐々には詳しくないと思うんですけど、
はい、1カ目までしか読んでない。
それは第1部ですね。あの第7部っていうのがあって、
はい、
第7部はね実はあのアメリカ大陸横断レースがテーマになってるんですよ。
へ
ー、馬で、
へ
でそこで鉄道の話とかも出てくる、あの時代が舞台なんですよね。でその、まあ、めちゃ熱いわけですよ、ここを迂回していこうとか、このなんかまっすぐ行くといいけどなんか危ない砂漠を越えないといけないとか、まあなんかちょっとそういう、あの時代の長距離旅行だけが持つロマンみたいな、80日間なんですよ、世界一周とか、ああいうのあるじゃないですか、
はいはい、
うん、だからちょっとそういう面白さはイメージできる気もしますね。
ちなみにその第7部の主人公の名前は何てやつです
か。ジョジョです。
いやいや、ジョセフ・ジョースターとか、
ジョニー・ジョースターです。
へえ、
はい、あの結構設定が尖ってて、ジョニー・ジョースターはシリーズ初の足が不自由な男、
へ
え、歩けないんですよ。
ほう、
でもう車椅子で、もともとすごいこうあの有名なスタージョッキーだったんですよ、馬に乗る、
うん、
で競馬とかに馬レースに出場して人気者だったんだけど、ある不幸な事故で落馬して脊椎をやっちゃって、もうあの歩けない、もう俺はダメだ終わりだって言ってやってたんですけど、あの、まあ、ちょっといろいろあって、あの能力で足を動かせるようになって、一時的に、でそしたらブーンって足に何かしたらピョーンってなんかその体の反射みたいなので馬に飛び乗れるようになったんですよ、能力で。でその状態でそのちょっと言ってて何話してたろうなって気がしてきたけど、いや面白いんですよ。その状態であの西海岸か東海岸のどっちかを目指すっていう、忘れた、どっちだったっけ。でもめちゃ熱いですよ、斉藤さんちょっと好きかもしれない。で思い出したんですけど、
はい、
そのレースを主催してるあのスティールっていう男がいるんですよ、
はい、
めちゃくちゃかっこよくて、なんかこういいか聞けみたいな、人の夢はなんとかだオラーみたいな、めっちゃ熱い実業家なんですけど、すごいいいキャラなんですよ。で今思い出したんですけど、ミスタースティールの顔が斉藤さんにそっくり。
いやそれはそれはないでしょう。
ちょっと後で調べてみてください。ちょっと結構似てますよ。
ミスタースティール、
ミスタースティール。スティールボールランの、まあ、その主催者ミスタースティールのいいか聞けっていうのがあのすごい有名なシーンであるんですけど、
うん、
はい、よく見ると斉藤さんにそっくりでした。もう今あの第7部読んでた人、ああそういえばってみんな言ってますよ。
これ
ちょっとでも似てるでしょ。
ひどい。
でもよく見てください。ちょっと似てるでしょ。系統としてはもう完全に。
なるほど。あこれなんかコスプレしろって言われたら。これ候補として使えるかもしれない。
めちゃくちゃウケますよ。うわミスタースティールだ、モノホンだ、すごい気づかなかった、そっくりですね。
スティーブン・スティールって書いてある。
そうスティーブン・スティール、あのちょっと最初はとぼけたキャラかなと思ってたんですけど、
はい、
もうすごい芯があるめちゃくちゃ熱い男なんですよ。で鉄の意志でそのアメリカ横断レースを実現するっていうキャラクターは、
ちょっとこのネタとして取り組むように努力します。
はい、ちょっと一回軽く読んでみてください。あのなんかもしかしたら、
はい、
時代的にもテーマ的にもちょっと斉藤さんが読んでも面白いかもしれない、その
第7部、
うん、あのでジョジョっていうのはもう全然その7部だけ読んでもいけるもんなので、あのなんていうのかな、うん、
レースだから目的がすごくはっきりしてるんですよね、うん、でその一方でもうまさにチケライの時代ですよ、うん、その大統領がちょっと暗躍してたりとか、はい、いろんなミステリーと並走してこうレースも並走してこうやるみたいな、うん、サスペンス感もあってねめちゃくちゃいいんですよ。はい、ということでスティーブン・スピールそっくりの斉藤さんどっかでやりましょう。今年のハロウィンはスティーブン・スティールで、
まあ、そういう必要性に迫られたらちょっとどっかでさりげなくやってるかもしれません
斉藤さん、さっきの検索した画像が多分アニメのやつなんですけどなんか立ち方がちょっとあんな感じじゃないんだけど
な。なるほど、
あんなコミカルな、いやちょっと大人の余裕がある男なのでスティーブン・スティール、あのめちゃかっこいいシーン見せたいな。スティール、あでも確かにこの絵が最初に出てくる。あすごい、実写が出てきました。ほら
実写やべえ。
あでもこの絵とかめちゃ似てる。ほらほぼ斉藤さんですよ。
いや、わかんないんだけど。
ああ、ほらほらほらほらほらほら、そっくり。このなんか頭にかぶるひよこの殻みたいなのちょっと買いましょうどっかで。お手軽ですよ。
結構首の襟も特徴的だな。何か文句でもあるのかね、セフェリ君。
いやめちゃくちゃ熱い、いやここめちゃくちゃかっこいいんですよ。でちょっとプラスの情報を教えてあげましょうか、
はい、
奥さんが40歳ぐらい年下です。16歳か17歳かそんぐらい、もうめっちゃ可愛い女の子と結婚できるんでいいんじゃないですか。
いやまあいいや、
ちょっと常連さんで一番可愛い子を選んでルーシー・スティールってやつですけど、ルーシー・スティール役やってもらいましょう。2人で並んでたらもうバシャバシャ写真撮られます。
あこれがルーシー。
あそうそうそう、あ英語版だ。ルーシーはもう本当にそいつもね最初はまあなんか弱い女性、もうか弱い乙女みたいな感じだったんだけど、もうその度重なる苦難の中で乗り越えていくんですよ。やっぱジョジョっていうのは一貫してその乗り越える物語なので、いいですよ。このスティーブン・スティールとルーシー・スティールは、まあ、かなりいい夫婦像の一つですね。
まあいいや、
奥さんに頼みましょう、ルーシー・スティール役を。
いやいや全くそういうタイプじゃないんで。
めっちゃおもろい。いやでも本当そっくりだな。はい、ということでもうダメだ、ちょっとこの話で盛り上がっちゃう。はい、お便り前半はこんなものにしておきましょうかね。
はい、
はい、ではお便り後半、ちょっとそのバンボリオ邪魔ですね、読めますか。はい、
はい、
お便り後半、ツイッターの DM もしくは G メールでいただいたお便りを、後半ではご紹介。バンボリオの上にメガネを崩れて落ちますよ。はい、ご紹介します。今日は1通、はい、いただいております、
はい、
お願いいたします。
おしゃずりの皆さんこんにちは。
こんにちは、
アンコルと申します。
お
アンコルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
第505回表彰式を拝聴しました。
はい、
昨年からお便りレースに参加し名前を呼んでいただくことができて嬉しい限りです。
調子悪い。
平さんの期待に応えるべく今年は年始から投稿を頑張りますので、よろしくお願いいたします。
はい、
アンコルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで、はい、もうねこのお便りいただいてることですし、
はい、
もう早速なんですけど今年の、はい、お便りレースもうすでに始まっております。
はい、
で斉藤さんがちょっと今日は足が痛いからとか今日はお腹がとか言ってなかなか参加できなかったんで、
いやいや言ってないです。
実はもう5通採用の方が出ております。
はい、
今日じゃあついに発表ということでよろしいですか。
はい、
なんか可愛いメモ帳ですね。それ最近使ってるんですか。
ロディアのフランスの、
へえ、なんかシャレオ
ス、有名なメモ帳です。
わかりました。じゃあそこにしたためてあるわけですね。よろしいですか。
はい、
はい、あちなみにこれは 収録中僕が島で描いてた斉藤さんの似顔絵です。これほぼスティーブン・スティーブン。はい、丸で囲んでるこの方が、
はい、
今年の、何クラスか知らんけど、その今から発表するクラスの一番乗り、
はい、
じゃあよろしいですか、発表の準備は、はい、それでは参りましょう、はい、2026年お便りレースの栄えある5通到着、到着到達一番乗りはこの方です。タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ、じゃん、
ミランダ・キダさん、
イエーイ、イエーイ、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどん、
キダさんです。
はい、ということで、ミランダ、
ミランダです。
ミランダ・キダさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。で、ミランダってどういう意味だって聞かれた時に、
はい、
あるいはなんか調べたりする人もいると困るので、
はい、
一応軽く説明しますと、
あ、今年はもうじゃあネタバレというか、
あ、いや、
あ、違うんだ、
はい、ふんわりした意味として愛されるべき人たちみたいな意味で、
お、悪くないですね、
はい、
わかりました。じゃあ5通採用で、ミランダクラス、
はい、愛される人べき人たちということで、う
ん、結構でもいいですね、響きは悪くない、
はい、
なんか斉藤さん女性の名前前もつけてなかったんで、なんか
前はカルメンでした、
カルメンか、
はい、
ちょっとそれっぽい、
はい、ミランダです。
じゃあせっかくなので今日はもう3つとも、はい、斉藤さんの方から発表させていただいて、あ、もう3つって言っちゃったけど、実はもうあとお二人いらっしゃいます、2番乗りは同着で、お二人ミランダクラスに昇格した方がいますよ、それはこの方とこの方です。
ミランダ・ザンさんとアンコル・ミランダさん、
イエーイ、どんどんどんどんどんどんどん
どん、どっちもミランダ・アンコルさんでもよかったかもしれないですけど、
アンコル・ミランダ、ミランダ・アンコロ、まあまあいいですよ、はい、斉藤さんが決めた方でいいから、
はい、
はい、お二人もミランダクラス、
はい、
昇格、
はい、
だからちょっとこういやらしい感じしますね、こうミダラみたいな言葉あるじゃないですか、ミランダってなんかちょっと、
いやいや全然いやらしくないです、
本当ですか、
はい、ちっともです、
いやそれ悪い意味じゃなくてなんかちょっとセクシーというか、
はい、
なんかミランダって言ったらなんかどうしてもセクシーな女性を想像しますけどね、はい、ということで、お三方は1番乗りと2番乗り、おめでとうございます。
おめでとうございます、
まあ、昨年なんかね、1番やりみたいな言い方してましたけど、
はい、
今年のミランダ1番乗り、1番やりはキラさんということで、キラさんはね、いつもなんか賞レースに絡んでくる感じで、すごくいいんじゃないかなと思います。
確かに検索するとなんかちょっとセクシーめな、
そうでしょう、なんかそんなイメージありますよ、
はい、
はい、でなんかさっきメモしてるって言ってたから、斉藤さんに MVP も決めてもらおうかな、さっき、
あ、いや
考えながら聞いてたんでしょ、
いや、メモ帳用意しただけで何も書いてない、
ひどい、わかりました、じゃあ僕は一回も MVP 決めてないんで、
あ、じゃあ平さん、
ちょっと今日は私が、そうですね、
ダンポリオに夢中で
確か
メモ取り忘れ
た、全然聞いてなかった、はい、今日の MVP は、斉藤さんが決めてると思って全然考えてなかった、そうですね、誰が一番良かったかな、あ、では MVP はこの方です、元北関東在住の高田さん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
いやもう本当にどうでもいい話題だったんですけど、はい、ちょっと映画化のおかげで斉藤さんがスティーブン・スティールに似てるっていうのが
あ、そっから話来たんでしたっけ、
あ、多分そうでしょう、え、違いましたっけ、
そうか、チケライの話になって、
チケライの話だけじゃ出てこないですもん、やっぱその映像化っていう中で、
なるほど、
どんな話なんだろうねつって、ジョジョの第7部の話が、ちょっと一回騙されたと思って読んでみてください、自分が出てると思ったらなんか身も入るでしょ、
ジョジョ7部って何巻から、
あ、今度持ってきてあげます、持ってないでしょ、
持ってないです
、うん、何巻か忘れました、50か60かそれぐらいだと思います、
ただなんかうちの息子なんか何冊かなんか買って読んでるっぽい、
多分ね、7部にはたどり着いてないと思いますよ、その買い方だと、うん、で、一応今年かな、去年か、アニメにもなってるんで、ちょっとアニメで見るのも手ですけど、でも漫画の方が良くないですか、
そうっすね、
うん、いやもうね、 第7部の時期の、荒木博彦、そのジョジョの作者ね、はい、もう画力が上がりすぎて、ちょっとね、もうなんかよくわからないぐらいかっこいいんですよ、絵が。ちょっと読みづらいぐらいかっこいいです。まあまあまあ、あの、楽しみにしといてください。
読みづらい。
なんか少し読みづらさ感じるぐらい、あの、かっこよかったりするシーンがたくさんありますね。
はい。
はい、ということで、お便りのコーナーはこんなもんで、それでは番組ではお便りを募集しております。宛先はどちらかな？
番組ではお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスはおしゃべりさにばgmail.com、 シャワー SHA です。お便りお待ちしております。
ドドン、はい、待っております。それでは最後のコーナーいきましょう、
はい、
ホットゲームインマイヘッド、誰かが好きなゲームを待ってしまう、今日は誰だ、
ごめん、俺だ。
はい、ということで斉藤さんがご紹介するのはこんなゲームかな、はい、
今日ご紹介するのはこちら、テレステン演奏。
イエーイ、演奏、
はい。
知らねえわ。
作者は、
はい、ジャック・ゼメ、
ディーター・ステインさん。
全然違う、はい、ディーター・ステインさん、こちら、海外の方ですね。
はい、ドイツの人で、
はい、
代表作は、
ええ、
ちょっとさっきちょっと調べてたんですけど、
シュテインさんね、シュテインさんってでもよく名前見ますね。あと余談ですけど、あのシュテファンフェルトとかの、
はい、
シュテファンはめちゃくちゃあのドイツでポピュラーな名前って、あの前あのカフェに遊びに来たドイツの方が言ってました。マイネームはシュテファンだ、ドイツではよくある名前だよみたいな。
あ、じゃあタロみたいな感じ。
そう、日本で言うタロ、タロって見たことないけど。
確かに。
はい。あ、で、
ディーター・ステインさんはあのウルビーノとか、
あ、ウルビーノの方、あ、それで見たことあるんだ。
はいはいはい。ボーロ・ミクスチャー。
あ、ボーロ。ネスターゲームズ。
はい。
ミクスチャ
ー。あ、ミクスチャーってのはあの。
なんだっけミクスチャーって。
ゲルハルツから出てる。味噌汁ジャワみたいなの積み重ね。
おお、斉藤さんのなってるやつ。
はいはい。あとティンタスとかフェンドオード、うん、マナラス。
おお、マナラス、はいはい、わかるわかる。
はい。ハーケンシュラーゲン、まあ、うん、そういったゲームを作ってる。
まあアブの方ですね。
そうですね、割と、はい、ガチガチアブの人で、
はい、
でそれがあの日本のカナレアブストラクトさんから、はい、新作として出たのがこの演奏です。
はい、回答御用達カナレアブストラクト、はい、
そう、カナレアブストラクトさんは、まあ、その今アブストラクトをひたすら精力的に
バンボリオの駒が邪魔になってはい、はい、
出版されてるあの、はい、方で、
え、あの基本的なことですけど日本の方
に、そうです
ね、ですよね、
はい、
間違ってないですよね。
そう、ただ、はい、今アブストラクトをこんな風に出してるとこって割とその少ない、
うん、
でその海外のこんな有名な人の作品までついにカナレアブストラクトから出るようになった
という、はい、
はい、で、まあ、どんなゲームかというと、まあ渋いゲーム
渋かったですね。
そう、
始まる前に一回遊んでみたけど、
はい、ゲームの目的としては、あの1234566×6 のボードに、
うん、
白いコマと黒いコマをまあまあギチギチに詰めた状態でスタートすると、
はい、2人専用ですね、
はい、で、交互にコマを移動させて相手のコマを取ったりしながら、
うん、
最終的にはあの、自分のコマのマスにマスの周り8マスが全部空きマスになったら勝ちと、
はい、
要するにあの孤立したコマが1個できたら勝ちっていう、
はい、
っていうゲームです、はい、で、特徴としては、
うん、
コマの移動方法が相手のコマと隣接してる時とそうでない時とかで、そうでない時でちょっと違う動かし方をするというのが特徴かなと。
かなり変わってますね、
はい、で相手のコマで隣接しているときは必ず移動した後に、まあ、移動というのはあのチェスのクイーンと同じ八方向に動けるんですけど、必ず相手のコマを取らないといけないと、
はい、
で逆に隣接してない時には移動方向は同じ8方向なんですけど相手の駒を取れない、
うん、
取る手前とかで止まらないといけないという
、うん、
はい、でもうルールはほぼ今言ったので全てです。
はい、
はい、でまあやった感じとしてまあまあうっかり系なのかなみたいな、
うん、狙ってできるかって言ったら初回はかなり難しい、
うん、
でもなんかあるなとは思いましたね、うん、面白いですよこれ。
なんか気づいたらあこれで勝ちやんみたいな、
うんうんうん、
なんか結構なんか印象としてはうっかり系って感じがしたんですよね。あ、見逃そんなとこあるの見逃してたみたいな。
うん、現時点ではね。
はい。
あとこれすごいスピードで収束しますよね。そう
なんですよ。
駒がゴリゴリ減っていくから。
うん。
そう。収束性はめっちゃいい。
うん。多分相手の駒を取ってった方が基本有利だと思うんですよ。
うん。
自分の駒が逆に少なくなってしまうとそれだけ選択肢が少なくなるってことなので、
はいはいはい、
基本取っていった方がいいと思うんですけど、
はい、
そうやってボード上が、ね、駒が少なくなればなるほど勝利条件が近くなっていくので、
そうですね、うん、
うん、
中盤以降は結構ヒリヒリする感じですかね。
そうですね、
まあ、
もうこのいろんなところに罠があるというか、こう動かしたらもう相手が勝っちゃうみたいな、いろいろあって、
うん、
というわけで、まあ、めちゃくちゃ渋いゲームだし、キャッキャウフフっていうタイプのあれではないんですけども、
はい
はい、大変渋いゲームで私は大好物ですという。
そもそも勝利条件でこのタイプの勝利条件っていうのを初めて見た気が。
そうですね、
まあ、僕も斉藤さんもまあまあそれなりに、まあまあ斉藤さんの方がいっぱいやってますけど、まあうちもだからネスターゲームで扱ったりとか結構いろいろ調べたりとか見てきたけど、
うん、
まあやっぱアブストラクトっていうのは本当そのアイデア勝負なんだなっていうところで、うん、
そうですね、
かなり独自性は高いなと思いました、
ね、そうで、やっぱこのディーター・シュタインさんってもう本当やっぱりそのガチアブストの人なんで、
うん、
そのアブスト2になんかこうとグッとくる、
うん、
なんかツボをやっぱ押さえてくるなって。
そうですね、いやでもいいゲームだと思います。なんか間違ってもこれを1個目に買ってこれをずっと一生やるっていう感じではないけど、
うん、
ちょっとなんか今日は赤ワインも飲んだからこの後はちょっと違うタイプのやつもみたいな、
うん、
2杯目のお酒みたいな、なんか美味しさがあるなっていう感じですかね、うん、
割とカウンターでダラダラできそうな感じがします。
うん、そうですね、派手さは一切ないので、うん、まあそこはもう本当好き者におすすめって感じだけど、
うん、
ここは嫌いじゃないですよ。なんかあみたいな感じで終わりましたけど、さっきも、うん、
なかなか自分も好ゲームだなと思った次第ですね。
そうですね、コレクションの一つとしてこれが棚にあるのはなんか幸せ。
はい、そうで、そのネスターが取り扱いをやめたことで、まあ、ネスターさんって今その、まあ、前はそのいろんな人のゲーム出版してたんですけど、今って自分のゲームしか基本やってないじゃないですか。で、そのネスターから前出てたアバンデとか
モ
ールとかも今カナレアブストラクションから出るようになった。
そうですか。あれこのハンカチみたいなボードで。
あ、そうなんですよ。だからこっちはアバンデ
&いいですね。
あ、はいはい。
これちなみにですけど、参考までに いくらぐらいなんですか。
3000いくら
か、ね。めちゃくちゃいい。なんかネスターゲームズも当初それぐらい、うん、ぐらいの、まあ、相場で、まあ安くはないんだけど全然手に取りやすかったんだけど、うん、今もうめちゃくちゃ高騰しちゃって。
そうですね、
いや、 やっぱだからアブストラクトってちっちゃくていいし、まあ、こういうのでいいから、うん、いろいろコレクションしたいなって気持ちあったん で、うん、でこれ普通に通販とかで売ってるんですか。
ああ、売ってますよ。
いい。
しかもなんか送料安いですよ。送料250円とかで、
3センチ未満。
厚みがね、はいはい、いいですね。
そうで、これはそのアバンデプラスさらにあの別ルールで全部で3種類のゲームが遊べる
っていう、ちょっと調べてみよう。カナレーアブストラクトさん、いいですね。
はい、そう、
いや、そういう感じなんだ今。
そうそう、でこのカナレーアブストラクトの、まあ、加藤さんっていうんですけど、
はい、
自体がもうめちゃくちゃそのアブスト2っていうか、
まあ、そうでしょう、
研究者みたいな人で
素晴らしいですね。
はい、
分かりました。じゃあとりあえず演奏はこれぐらいでいいですか。
はい、
はい、じゃあ最後にもう一度ゲームのタイトルを。
演奏でした
いいタイトルですね。はい、はい、ありがとうございます。
はい、あ、ちなみに演奏っていうのはあのお金の1円2円の円にあの
手相の相、
ね、手相の相で演奏、はい、なんか日本テーマ
みたいですね。そうですね、和な感じでかっこいい。
はい、
はい、じゃあ終わっていきましょう。
はい、聞いてくださった皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
喋っていたのは T 斉藤と
サニーバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぽよん。